皆さん、こんにちは。英語とコーチングで前に進むあなたを応援しています。パーソナルコーチの山道志保です。はい。元気出ます。元気でしょうか？ ね、寒くなってきましたね。そして12月になりました。はい。今年2020年はあと1ヶ月ということで、何をしますか？もう決めましたか？この1ヶ月どういうふうに過ごすって。きっとあっという間なんですよね。はい。我が家はですね、21日が長男の誕生日なので、誕生日の準備と、クリスマスの準備と、と年末年始は夫が仕事なので、あそこの過ごし方を考えるとか、そういうのが結構あって、ね、決めることって多いですよね。あっという間だなと思います。はい。今日はですね、やっぱ最近、英語コーチというお仕事に興味がありますということで、お問い合わせをいただくことが多いです。あと私、LINE 公式もね、英語コーチング、英語力を上げたいと思っている人たちのための LINE 公式と、あと、英語コーチのための、LINE 公式2つ実は持ってるんですけど、その辺も、こう登録者数なんかを見てると、英語コーチってお仕事に興味がある人がやっぱり多いんだなぁなんていうところを感じています。また今、養成講座お一人走ってるんですけれども、改めてね、英語コーチとはどんな存在なのかとか、英語コーチングって何なのかということを今日は簡単に話をしたいなと思っています。私自身も、今、コーチをつけて、コーチングを受けていますし、あとはトラストコーチングスクール内では、代表の馬場コーチからのプロフェッショナルコーチトレーニングというのに参加していて、かなりコーチングそのものについてこう考える機会というか、考える時間が増えているので、そんなところも含めて、アウトプットが、できればなと思っています。はい。なので、ちょっと、ここからしばらくは、英語コーチになりたい人のための何か情報提供ができればなと思っております。はい。もしくは、もうね、すでに英語コーチやってますっていう仲間もたくさんいるので、そんな仲間に何か役に立つようなことが話せればいいなと思ってますので、何かね、こういうことを聞きたいとか、こういうことを話してほしいとか、っていうのがあれば、ぜひぜひ、LINE でもいいし、インスタとか、Facebook とか、何でもいいので、聞いていただけるといいなと思います。英語コーチングって何かというと、コーチングですよね。コーチングの3原則に、オンゴーイングであるっていうのがあって、要は継続性というのがあるんですよ。私の場合は、私がやってる英語コーチングは3ヶ月なんですが、人によっては6ヶ月とか、あと1年とかっていうプログラムを持ってる人もいますかね。そうやって継続的に一人のクライアントと関わり続けていくっていうところが、まず英語コーチングの大きな違いかなと思います。英語の先生、ティーチングってなってくると、まずカリキュラムがあって、そのカリキュラムを提供する先、レッスンをする先がありますよね。じゃあ、私は、例えば初級英文法のレッスンをします。何回レッスンですとかってなったら、5回とか6回とか、レッスンをして、それに参加してもらうとかっていうイメージですかね。うん。私が、まあ、オンラインでレッスンをしてたとき、あと今もね、たまにレッスンしてるんですけど、そんなイメージかな。宿題を出して、じゃあ1週間後のレッスンまでにここまでやってきてね、できるようになってね、みたいな感じを繰り返していくということでしょうか。はい。で、 英語コーチングはってなってくると、基本的にはですよ、個人でやってる場合って、その、クライアントによって目標って多分全然違うので、そこに合わせてカスタマイズをしていくっていうことが多いんじゃないのかなと思います。英語コーチングのビジネスも、実はね、いろんな形があるので、その辺もよい話ができたらなというか思うんですが、企業系がやっているもの、あら、ごめんなさい。ピコピコなっちゃった。企業系がやっているものっていうのは、基本的にはカリキュラムが決まっていて、多少はね、カスタマイズはするんだとは思うんですけど、そこに、クライアントが合わせていくっていうタイプが多いかなと思います。じゃないとなかなか企業のレベルでの、ビジネス規模では続けていけないんですからね。でも個人で英語コーチをやるってなると、クライアントさんの目標に合わせて、じゃあこういうことをやっていこうっていうことを最初に握ることになると思います。はい。ここまではなんとなくイメージつきますか？で、その人がトイックなのであれば、トイックのスコアっていうところで考えていくし、トイックの学習っていうことで考えていくし、英語力を上げたいっていう方だったら、今の現在地がどんなところにいて、どんなところが苦手でっていうところも考えていきますよね。で、英語力を上げるっていうのもすごく漠然としているので、どういうふうに英語を使えるようになりたいのかっていうところをどんどんどんどん深掘りしていって、じゃあそういうためには、こういう英語力を、ここのスキルを上げていった方がいいよね、みたいな話を、実際はね、私はさせていただいてるかなと思います。だそういう、情報提供っていうんですかね。こういうふうに学習するとこういうふうないいことがあるよとか、こういうことが便利だよみたいな情報提供を英語コーチとしては結構意識してるかな。みんなそれぞれ目標が違うので。で、注意しないといけないのは、例えば TOEIC のスコアを何点にするとかですね。それは、その英語コーチングのプログラムの期間内で達成できるのかどうかっていうところは、しっかり話しておいた方がいいと思います。そこを最初の目標にしてしまうと、何点取れなかったってなった時に、目標達成できないじゃないですか。でも何点取れるかどうかっていうのは、英語コーチがコントロールできることではないんですよね。どんな問題が出るのかわかんないし。だけど、何点を取るまでに、この契約期間内で、こういう学習をしていこうっていうところは、一緒に約束を握れるわけですよ。行動目標というか。英語コーチとしては、そこを決めていく。で、そこを決めたからには、クライアントの人が決めた学習を自分で進めていくっていうのが基本になるかなと思います。ただ、英語コーチになりたいっていう人たちは、英語力が高い人のことが多いので、例えばそのクライアントが、ああ、この人発音最初にやった方がいいなと思うんであれば、発音とかのレッスンを組み合わせてあげることもできますよね。あと私は LINE で音声課題を提出してもらって、ここでかなり音声のフィードバックをするようにしてるので、一番最初に音声というのを、変えていきます。その上で、じゃあ音読をするとか、単語を覚えるとか、英会話の練習をするとか、その人に合った、その人が目標としている場所に向かえるような学習法をその人がやっていくんですよ。そう、クライアントがやるんです。英語の学習ね、当たり前ですけど、クライアントが頑張んないと英語力上がんないじゃないですか。英語コーチがクライアントの英語力を上げてあげることはできないんですよ。はい、上げるきっかけみたいなものは、提供できるかもしれないですけどね。だから、英語コーチングに、来てもらうクライアントは、自分で こう進めたいと。だけど一人だと立ち止まってしまうかもしれないから、コーチの伴走が欲しい、コーチのサポートが欲しいっていう人たちが来るんですね。そういう人たちに来てもらいたいなっていうところかなと思います。はい、ということで、つらつらと話してますが、こちらが提供できることに、提供できるレッスンに、生徒として参加してもらうっていうのは、もう、ティーチングですよね。で、クライアントが、頑張って自分で学習をしているというところのサポートをし続けるというのが、英語コーチの立場というか、やっていくことなのかなと思っております。はい。今ね、そう、今何人だ？そう、みんなとやってるんですけど、毎日 LINE のやり取りをしてやってるんですけど、ね、面白いですよね。うん。みんな頑張ってる。そう。だけど、やっぱり一人では気づけないみたいなこともたくさんあるから、英語は特に、音声とかは特にね、客観的に、ここは間違ってるよとか、アクセントが違うよとか、こういう表現だと伝わんないよみたいなところを、どんどんお伝えして、英語力そのものっていうのを上げてお手伝いをしてるなっていう気がします。はい。から、よくね、英語コーチになりたい人で、教えたことないんですとか、教えられないんですっていうふうに、ご相談を受けることもあるんですが、いいんですよ。今はいい参考書がたくさんあるから、あといいウェブサイトとかもたくさんあるから、そういうのを紹介すればいいじゃないですか。ね。あとは、教えてもらわないと、英語の勉強ができない人って、一生そうなんですね。このご時世。だって、Google で調べれば何でもわかるし。そう。どうしても調べても、本当にわかんないんです、みたいな感じで、なった時に、頼れる人として、コーチがそばにいると、心強いなって、私もすごく思います。はい。この人は全部教えてあげないと、きっと英語力上がらないな、なんてことはないんですよ。そこはね、英語コーチとして、やっていく皆さん、ぜひ覚えておいてもらいたいなって思います。結構ね、クライアントさんたちみんなね、自分で頑張れる。自分で調べるし、自分で頑張るし、そう、ただ継続するってなった時に、やっぱりくじけちゃう時もね、多いから、うん、そこでコーチっていうのがいるといいなって思います。はい。では今日は、英語コーチングとはっていうことを、私なりに思っていることを少しお話しさせていただきました。はい。ちょっとね、このシリーズ何回続くかとか、何を話すか決めてないんですけど、また話していけたらな、英語コーチングについて話していけたらなと思ってますので、ぜひぜひ聞いていただけると嬉しいです。ではでは、失礼します。